のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB、 ラジオネームサンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。ではね、今日の出演の方々を紹介しましょう。リオさんからどうぞ。
はい、JG1ITH リオです。
コアさんどうぞ。
はい、JF7ELG コアトです。よろしくお願いします。
ディレクターどうぞ。
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはね、先週もねちょっとねお伝えしましたけど、ね、
そう、
WSPR、ウィスパーとね呼ぶんですけどもね、はい、これについて、これからの1時間ねお付き合いお願いいたします。
ハムのラジオ。
ということでね、1曲目お聴きいただきました。はい、ね、今日のテーマはね、WSPR、ウィスパーということなんですけれども、先週ね、JT65 と JT9、はい、まあ、JT9 ですね、はい、9のお話 したんですけれども、JT9 のことをあんまり喋らなかった。
そうですね。
そうですよね。
違いとかあんまり詳しく。
そうですね。はい。はい、65と9が違うということと、あと、配本1、2、配本4とかね、そのぐらいしか言わなかったんですけど、
はい
はい、
そうですね。
はい。実はね、JT65A と JT9、まあ、配本1ですね、HF で使ってるのはね、はい、その大きな違いがありましてね、はい、まあ、数字からね、わかりますようにね、数字の数が少ないんですよね、9ということで。
そうですね。
65に関してね。
で、
この65とかね、9とかいうのは何かと言いますとね、はい、いわゆる JT65 の65というのは、はい、64の FSK のトーンを使って通信して、あともう一つね、真空があるんですよ。同期 の、はい、レベルがありましてね。
はい、
それ足して65なんですよ。
はぁはぁ、
そうなんですよ。で、JT9、JT9 の方はね、9つなんですよね。だからデータが8、まあ、8レベルというかね、8つの FSK。で、真空が入って9個。はい、ということでね。まあ、その、まあ、名の通りね、65の、幅を持つものと9の幅を持つものでね、
全然違いますね。
使用体系は非常に狭いんですよ。
はい。
はい。コード化はね、また違ったコード化してるんですけれども、まあ、基本はね、全く一緒なんですけれどもね、まあ、それが大きな差がありましてね。
はい。
特にバンドがね、混んでくるとね、JT65 だとね、だいたい 200Hz 弱の帯域ありますんでね、
はい、
もう何曲か並んだらね、3kHz の帯域ね、いっぱいになっちゃうんですけども、
ね、はい、
JT9 だとね、結構ね、たくさんの曲出れるんですよね。
あ、
はい、そう、特に例えば7メガとかね、日本とちょっと外国と違うんで、日本の場合ね、7.026 を中心にして使ってますけどもね、まあ、ね、国内でしか、通信できないんですけども、
はい、
たまにそのスケジュール QS をありますとね、結構たくさんの曲が出れるんですよ、ね、まあ、そういう利点があるやつですね、
はい、
それとあと、JT9 の方が、はい、まあ、ローレベルというか、まあ、少ない電力でたくさん飛ぶという、
はい、
そういう
帯域狭い
ところですね、帯域狭い分がありましてね、まあ、SN 言いますかね、
はい、
レベルかな、デシベルですね。デシベル量、はい、だいたいマイナス26から30デシベルぐらいのところまで、
はははは
いけるんですよ。まあ、だいたい。
じゃあ JT65 より10デビ以上高い
ですね。10デビ弱ですね。JT65 でしたら、まあ、20デシベル超えるともうきついですよね。
きついですね。15ぐらいがちょうどいいぐらいのところですよね。
だから、ま、10デベ弱は、はい、まあ、たくさん通信できる。はい、で、まあ、逆にね、65A はだいたい、まあ、マックスでも30ワットとか言ってますけども、
はい、
9の方はね、10ワット出したら出しすぎなんですよ。
あ、そういうことですね。
だから、まあ、ローレベルで、ね、QRP でやると。
はい。
いう感じですね。
はい。
はい。
でも、混み具合どうなんですかね、JT60 出てますとね、
はい、
14メガとか21メガだと、うんうん、調子のいい時だと、バンド中にずらっと、ウォーターフォールが並びますよね。はい、で、JT9 の方はどんな感じなんですかね。
換算としてます。
やっぱり少ないですね。
まだまだね、ユーザーの数少ないんですよね。うんうん、まあ、それは、なかなかね、難しいところですね。はい、
もう少しね、JT9 に出てきてくれると、
はい。いいんですけどね。
楽しみがあるんですけどね。
昼間ね、朝方、日本から言うとね、北米とか、夕方、ヨーロッパとかね、わーっと開け出した時にね、もう出る隙なくなったら、ね、JT9 行くんですけどね、相手がいないですね。
ですよね。はい。で、最近の JT65 を見てると、アメリカ開いて、南米開いて、
うん、そうそうそう。
オセアニアが常に冷えて、うん、夕方近くにヨーロッパが開いて、うん、夜中にうまくいくとアフリカが開いてるって、そうそうそう、こんな感じですよね。うんうん、
この前ちょうど昼、よく開けてる時はね、昼間ね、ちょうどね、ヨーロッパとアメリカ両方聞こえましたね。
ああ、
うん、アンテナの前
ですね。マキタ
の方に向けると、
マキタ、
マキタですよね。
不思議な
北極海と、そうですよね。
あれ不思議ですね。まあ、そんなことでね、はい、まあ、JT9 の方もね、はい、もうちょっと、出てほしいんですけど。
そうですね。
はい、なかなか。
楽しみですね、今後ね。
そうですね。
はい。はい。というところでね、JT9 の話でした。
はい。
ということでね、今日の、まあ、メインの話題の WSPR。
はい。
はい。先週ね、まあ、それをしようという話でね。
話、できなかったですから。
できなかったですよ、
は
い、
残念
ですね。はい。はい。
ね、JT、ウィスパー、ダブルスペル、ウィスパーって言うんですけどね。これ基本的には JT、のっけの、プロトコルというかね。
はい、
電波の形式使ってるんですけども。
はい、
これってあれなんですよね。QS をするものじゃないんですよね。
ああ、そうですね。
基本的にはですよね。ビーコンですよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
ですから、まあ、自分が出して、他の人が出して、で、基本的にはね、何やったかな、5回に1回ぐらい送信するんでしたっけ、
はい。
パーセントのうち、パーセントかな、設定するんですよね。
う
ん、
そうですよね。
そうですね。だいたい標準 20% ですから、
そうですね。
10分のうちに2分送信。うん。ですね、
うん。そうですね。で、その送信の間隔もなんかランダムに決めてるみたいですね。いつも。何回に1回とかじゃなくて、ちょっとなんか。
そうですね。うん、続けて送信したりしますね。そうですね、時々。はい、う
ん。まあそういうやつで、ね、ソフト自体はね、WSPR というソフトウェアなんですけども、これJT65 とね、同じところに、はい、入ってるんですけどもね、はい、まあそういう WSPR でね、
ググっていただけると、
はい、うん、出てくると思います。
はい。
で、ソフトの設定はね、至って簡単なんですよね。自分のコールサインを入れて、
はい。
やるだけで。
グリッドロケーター。
グリッドロケーター。
あと、送信パワー。
そうですね。
はい。
その二つ。
DBM で入れるということですね。
はい。そうですね。
ただなんか入れてると、30とかパッと入れると、脇の方に 1W とか出てきました。
そうですね。
はい。ですから、そんなに悩まなくても、ガイドが、ヘルプみたいなガイドが出てますので、はい。
私の場合ね、送信機がね、5W しかいかないんでしたかね。
最低で。
最低は5W なんでね。
はい。
最低 5W。だから 37dBm ですね。
そうですね。
はい。
うん、だから、ずっと、他のね、QS をしてるときは無理ですけども、ずっと、まあ、無線機空いてるときって言いますかね、やってないとき、それずっとほったらかしてるとね、
はい。
調子いいとき、どんどん。
見えますよね。
ね、見えますよね。
あれ、ソフトで自動的にネットに上げるような、そうですね。設定ができますよね。チェックかけると。はい。
で、WSPR、
ネット。
ネットか。
はい。
はい。はい、そこに他の局が自分の信号を受信してもらえると、そこに自分のコールサイン上がってくるんですよね。
はい。
で、その時の、レベルとかから相手との距離とかね、全部出てくるんだね。
はい。うん、あれ、レジストしてなくても出てくるんですか？
あ、出てきます、出てきます。
あ、そうですか。
はい。まあ、ユーザーログインする項目あるんですけどもね、はい、一応作りましたけども、何が違うのかよくわからなかったです。
しなくてもちゃんと上がっていくんで。
そうですよね。
はい、なんかね、オンラインの曲がどこかとかって、うん、左の方に、ホームページ上のメニューが出て、多分そこでなんかチャットがなんか出る、切るのかもしれないんですけど、
う
ん、
そうかもしれないですね。
そういう項目は増えますね。
フーズオンラインのところにね、オンラインユーザー
ログインすると、
はい、
そうですね。
あれ、バンド別にも出てますね。
ああ、なるほど。
バンド別にもユーザーが出てまして、うん、この中で今繋がってるよって出てますね、うん。はい。
だからね、自分の出てる電波がね、どこでどう受信されてるかいうのが、はい、一目瞭然わかるんですよね。
そうですね。うん、で、地図だと親切にちゃんと線で結んでくれますので、そうそうそう、
うん、どことどこ
で、ね、どことどこで飛んでるっていうのがわかりますね、
うん。そうですよね。うん、結構、だからバンドのコンディションを見るのに非常に、楽しいっていうか、
はい、
楽しいですね、これは。
どこまで飛んだかとか ね、あるいはパワーをどんどん下げてみて、うん、下げた結果どこまで飛ぶようになったとか、いろいろわかりますよね。
そうですよね。
はい。
バンドごとにね、連続運転してみて、自分のとこからのこう飛び具合がね、何メガだとこれぐらいとか、そんなのが一晩ほっとくだけでわかるとかね、そんな感じですよね。
そ
うです
ね。はい。それいいですね。例えば、うん、最近上がってきたサンスポットナンバーってね、はい、の絡みがどうなってるとかね、時間がどうなってるとかで分析してくれると嬉しいですね。
うん。そこまではあったかな、ちょっとあれですけど。いいですよね。
で、どういう条件になったらどこへ飛んでいくって分かるじゃないですか。うんうん、
ありますね。あれ、面白いですよ。
まあこれからのね、うん、データ集めでしょうね。
そうですね。そうですね。うん、その辺を、もうそこまでこう研究して、ね、うまい具合にやると、なんか論文でも書けそうな勢いですよね。はい。
本当ですね。
はい。
だから結構これね、はい、まあ、JTK とかも全部そうですけども、やっぱりローパワーで、まあ、どこまで飛んでるかというのがね、非常に、はい、まあ、一目瞭然でわかる、ウィスパーというか、そういう感じですね。
うんうん、もう、ささやきですからね。
そうですね。
気になったんですけどね、やっぱり 5W、10W をコンスタントに抑えて出すっていう機械がいるんですよね。うん、
あ、そうか、そうか。
そうするとね、どっか、ヤヒスさんかなという感じなんですよ。
そうなんですよね。
はい。ね、小さい持って歩けるやつ、5W のやつがありますけど。
持って歩けるやつで、出力がちゃんと読めて、はい、デジタルで読めて、コンスタントに低い出力で出せるのが欲しくなってくるんですよね。
うんうん、そうなんですね。
やっぱり 5W マシンですね。
はい。あるいはアメリカの方の 10W のマシンとかね。
はいはい、はい。
アメリカの 10W のマシンで、ちょっと感度のいいやつがいいかなとかね、思うじゃないですか。
そうですよね。
で、非常に贅沢なことになるんですね。
はいはいはい。
だからメインのディグ以外にもう一台いるよっていうことに、そうなっちゃうんで。
そうなんです。
で、これをやってるとね、他のね、通信できないですよね。
できないんですよ。それなんで。
基本的にずっと連続運転になっちゃうんでね。
そうなんですよね。
うん、そうすると、アンテナも専用にいりますね。
そうなんですよ。
アンテナが何系とかいるんですよ。
そうですね。だから、あれですよね、マルチバンドの、アンテナがもう一ついるということ
です。そういうことです。まあ、そんなにね、贅沢なアンテナ使わなくても、うん、ロングワイヤーでも大丈夫かもしれないですけど。
ね、あ、なるほど、なるほど。
ええ、
ロングワイヤーでもいいし、バーティカルでもいいんですよね。
そうですね。わあ、なかなかそういうの面白そうですね、これね。
なかなか面白いですね。
これは、アメリカ、K1JT さんが始めたんですかね。
そうですね。ジョー・テイラーさんっていう人ですよね。
あ、コールサインも JT なんだ。
JT なんですよ。じゃあ、そこは取って JT なんじゃないですか。
あ、そうですね。
名前ですよね。
その名前ですよね。
いいですね。ノーベル賞の受賞者ですよね。
そうですね。
はい。
そうですよね。
すごいな。
すごい人がいるんですよ。そう。間違いじゃないですね。
でもね、もともとその EME あたりからこれが広がってきたわけですからね。
そうですよね。
超低、なんつうの？低レベル信号っていうんでしょうかね。はい。
微弱電波。
微弱ですね。はい。
うん。
もう、これを始めてから本当に電波の仕方、電波の電波の仕方っていうのは、常識と思っていたことが全然常識じゃなくなってるんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、今。
いつもね、私も JT でやってますけど、はい。なんかいつもオーストラリアが開けてるというのがね。
そうそうそう。南半球がいつも見えていたり、うん、そう全然その SSBCW で開けてないのに、電波飛んできてたりする
ね。数ワットでね、ヨーロッパとかね。
うん、はい。
そうそう。
だから電離層っていうのは常に、こう、あるんじゃないか
何らかの機能をしてるんでしょうね。
うん。
おそらく。
だから、あとあれでしょうね。スキャッターとダクトでしょうね。
ダクトも言ってるんですかね。
う
ん、
と思いますよ。
ダクトありそうですね。
そう、うん。結構ね、短時間に開けるっていうのもあるんですよ。
ありましたね。
はい。JT ですとね、はい、普通の RTTY とか PSK だと、周波数合わさないと、曲のね、うん、コールさんわからないんですけども、JT とかね、このウィスパーとかでしたらね、コールサインその番、聞いてる 3kHz の帯域の中に出てる曲はね、全部見えますんでね。あ、はいはい、それがね、それが非常に助かるんですよね。
スポットで見ないで、こうバンドで見てるってことですね。
そうなんですよ。
ある程度の幅でね。
そうなんですよ。
は
ですから、まあ、JT でよくあるんですけどもね、はい、急にね、ヨーロッパが開けてきてね、30分も持たないっていうのがあるんですよね。
ありますね。私も10メガあたりでなんかそういうの経験しましたね。スーッと見えてきて、またスーッとなくなっちゃうっていうのね。
そうなんですよ。
はいはい。
だからこれはやっぱりね、周波数、そのバンド全部の曲が見えるというのが非常に、功を奏しててよくわかるんですよね。
確かにね、その JT65 で、例えばヨーロッパが、そのマイナス一桁台で、聞こえるようになると、CWSSB 開くんですよね。
そうなんですよね。
だからその、パイロットには使えるかもしれないですね。使えるんですね。はい。
だからそういう意味でね、WSPR でね、ずっとマッチできるシステムをもう一つサブシステムで持ってるといいってわけですよね。
あの、ウェブのレポート見てるだけでもね、それだったら全然大丈夫ですよね。
そうか、
大丈夫
ですね。そう
ですね。
他の方やってる人の使わせてもらうっていう、
ね。なるほどね。
あれ、受信機だけで、パソコンを動かして受信機だけでもいいかもしれないですよ。
あ、そうですね。
送信のところは 0% にしといて、受信だけでも違うかもしれないですね。
ウィスパーのソフトの中にアイドルというね、はい、チェックポイントあるんで、そこをチェックしておくと、確か送信してなかったはずですけど。
しないですね、あれで。
確かに、
ね。
あと、割合を 0% にすると送信止まります。
ですね、
はい、
うん。そうですね。
うん、
なかなか。
なかなか面白い。
面白い使い道がありそうですね。
ありそうですね。まだ活用できてませんけど、十分ね。
だから、いわゆる QRP の通信なんですけども、はい、まあ、今までのね、CW とか SSB とかの QRP と、ちょっと違ったね、うん、面白みというのがありますよね。はい、
そうですね。
ね、JTK とか、から WS Whisper とかね。
はい。
はい。
なんか、いろいろね、見えなかったものが見えてくる。
そうなんです
ね。なんか不思議な。ものですね。
まあ、おそらくは、ワンバイワンの通信じゃないとこだけですね。はい、
そうですね。
そうですね。
ウィスパーね。
まあ、そういった不思議なモードですけどね。はいはい、どうでしょう、皆さんもね、トライしてみてみては、はい。ホームページがありますね。
はい。そうですね。
wspr.net で出てきますので、はいはい、そこにマップとかいろいろ書いてありますので、はい、ぜひ。
あと、大場さんが訳された、日本語のユーザーガイドがね。
はい。
ウ
ィスパーの中にも入ってますよね、
リンクしてますね。リンクしてます
ね。リンクして
ます。はい。
はい。日本語20ページぐらいの冊子になってます。はい。
はい。
詳しくは。だから、まあ、ね、日本語でも見れますんで。
はい。
もう本当は設定簡単ですからね。
はい。
トライしてみていただいたらいかがでしょうか。
はい。
ですね。はい。はい。ということでね、今日のテーマ、ウィスパーいかがでしたでしょうか。
ハムのラジオ。ハムのニュース。
ではね、ここでね、ハムのニュースをお伝えしたいと思います。
はい。
ハムライフ .jp からね。
はい。
です。警視庁。はい、若田宇宙飛行士と都内の小学生の行進に備え、妨害電波の取り締まりを実施ということで、
はいはいはい、
やってたんですけれども、ついに告発まで出たということで。
そうですね。はい、スクールコンタクトが今度どこでしたっけ、うん、神奈川県のどこかですね。
そうですね。
はい。はい、行われると。
はい。で、周りにね、国道のね、非常に、16号線かな。
はい。
武蔵野小学校ですね。
はい。
武蔵野小学校周辺には、国道16号などの幹線道路があり、
はい。
違法電波の影響で、ISS の更新に支障が出る恐れもあるということでね、はい、地元の要請を受けたね、警視庁がね、動いたということなんです
ね。すごいですね。
はい、すごいですね。
まあ、この間、宇都宮でね、やった時も。
あ、そうです。
いろいろ監視課の方が見られて、
そうですね。で、今度は、はい、警視庁まで出てきたと。
はい。実際に取り締まってくれるということですね。
で、今回ね、
はい、
関東総通は、方法アマチュア無線を開設した電波法違反容疑で3名を地元警察署へ告発したということで、ね、
はいはい、
警察とからね、関東総通のね、協力でね、はい、どんどんと、厳しく、
そうですね。
取り締まってるということですね。
はい。
ね、10分ぐらいしかないですからね、国際宇宙ステーションとのね、
通信ね、はい。この間の休みの日もありまして、私の GP でかろうじて聞こえました、
ね。ああ、なるほどね。
はい。
はいはい、もうぜひぜひね、はい、小中学生のね、
はい、
夢をね、壊さないようにということでね、はい、皆さんね、ご協力よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。次のニュースです。はい、これもね、ハムライフ .jp からですけどもね。
はい。
アメリカのね、ウエストバージニアの無線タワー倒壊事故で、ハム用リピーターも破壊されるということでね。はい。これ非常に大きな事故になったみたいなんですよね。
はい。
2月1日なんですけども、
はい、
米国ウェストバージニア州ノースセントラルで2つの無線タワーの倒壊事故が発生。
はい。
死亡者3名、負傷者2名が
亡くなった
そうなんですよ。はい。 で、このね、タワーにはね、緊急時の非常通信とか、から災害支援に利用されていた、3つの町無線レピーターがあったそうなんですよ、ね。で、これもね、まあ、失ってしまったということで、ね、はい、非常に被害と、そこから、
ね、
まあね、亡くなられた方とかね、結構、怪我された方多いんでね、非常に大きな惨事になっちゃったということですね。
はい、うん、ここは、まあ、携帯電話の中継の基地なんかもあったんですね。
そうですね。はい。だから結構、重要なポイントだったみたいですね。はい。
これが、ニュースから見るとなんで投下したかがわからないんですけど。
わからないですけどね。はい。まあそういうことでね。はい。はい、まあタワーの倒壊というのはね。
はい。気をつけないといけないですよね。
はい。はい、次のニュースです。
はい。
これはね、JR のね、メールマガジンから、はい、いただきました。はい。第193号の、2月5日にね、配信された分ですけどもね。
はい。
この中で、電波環境調査の願いということでね、JR の電磁環境委員会からのお願いです。
はい。
近年いろいろな分野でワイヤレス化が進み、私たちの周りでも様々な電波が飛び交い、また一方では太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入と省電力化を目視した LED 照明の普及等もあり、私たちのアマチュア無線を取り巻く電波環境の悪化の一途をたどっていますというね。
はい。
結構結局ね、アマチュア無線やる上で、まあ、受信するときにね、はい、ノイズがあると大変なんで。
そうですね。最近都市雑音ってのが多いですよね。
そうなんですよ。はい。はい、まあそういうこともあるんで、はい、電磁環境委員会の方でね、調査したいということで、
はい、
まあ受信環境とかね、そういう雑音の内容とかね、そういうものを調査したいということなんで、はい、ぜひね、皆さんね、ご協力の方よろしくお願いします。
はい。
はい。これも CQC にも載ってたんですかね、確か今月。
確かね、はい、今月も載ってました。はい、それから JAL のホームページにも。
そうですね、はい。詳しい内容はね、JAL のホームページ見ていただくとね、わかりますのでね、はい、ぜひご協力の方でよろしく。まあ、結局、ね、アマチュア無線の、まあ、環境を守るということになりますので、そうですね、
はい、
結局私たち自身の話なんで。
そうです。
はい。
なんかね、最近、この間、総通の方が出られる前になんかちょっといろいろお話ししましたけど、はい、なんか、確かに LED に変えたら相当雑音が出てきたとかありましたよね。
はい、はいはい、そうですよね。
はい。
まああれもね、中でね、発信させてるんでね、どうしてもね。
そうですね。
なってきますよね。
はい。
ということなんでね、皆さんもね、ご協力
よろしくお願いします。
以上、ハムのニュースです。
はい。はい。
ハムのラジオ。お便りのコーナー。
ではね、次にね、お便りのコーナー。
はい。たくさんいただいております。また。
たくさんいただいております。
ありがとうございます。
はい。まず最初の、はい、お便りです。ライセンスフリーラジオの感想ということでね、
はい。
王さんからいただきました。
はい。はい、
ラジオネーム王さんいただきました。先日のね、ライセンスフリーラジオを興味深く聞きました。ということでね。
はい。
まあ皆さん似たような過去をね、お持ちだなというのがね、率直な感じです。
はい。
私も学研の三席トランシーブを所有していました。ということでね。はい。王さんはね、当時、落としてはいけないお年玉と言ってね、プレゼントされた記憶があるということ
で、
はい。
そうなんですか。
はい。と言いながらね、すぐにロッドアンテナ折れてしまったということ
で、ね。あれ、折れやすいんですよね、ついついね、長いもんですから。
はい。はい。まあ、番組の中で言いましたけどね、番組を紹介してね、006P の角型電池でした。はい。ということでね、はい。確かにそうでしたね。
あ、そうです。
はい。まあ、今となって笑い話ですが、小学生当時の経験が今のベースになっているんですね。
ええー、はい。そうですね。
はい。ということで、はい、お便りいただきました。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
同じくね、JN1NCB、奥田さんからお便りいただきました。
はい、ありがとうございます。
この方もね、ライセンスフリー無線のね、はい、ことでね、いただきました。無線の話題を、ライセンスフリーラジオですね。
はい、
この無線の話題を上げるとね、反感を持つ方もいらっしゃるので、難しいかなと感じていますということで。
はい。はい、
まあ、そんなことはないと思うんですけどね。
そうですね。はい、まあ、入門用ですからね。
そうですよね。
フリー、
はい。はい。私もフリーライセンスラジオ、フリーラとおっしゃってるんですけどね。私もフリーラ無線を楽しんでおります。はい、アマチュア無線では繋がることが当然であるかのような感じですが、フリーラ無線では繋がることの方が珍しい感じです。また出力もかなり小さいので、QRP を極めたものであるとも言えると思います。
はい。
ということでね。はい。その部分で、アマチュア無線よりもスリリングで初心に帰れますと。
うん。
確かにそうですよね。
そうですね。アンテナの制限もありますし、はい、出力も制限されますし。はい、
そうですね。まだあとね、まあ、コールサインも自分で作れますし。
はい。
確かに。
確かに。
はい。次に、ね。 ラジオネーム、埼玉市の筆武将ハムということで、QSL カードの発行が遅れましたということなんですけど、
はい。
新鮮に使用しますので、QSL カードの発行をお願いしますという趣旨の手紙をいただきましたということで、うん、
はい。
はい。埼玉市の筆武将ハムさんはね、もう大体、1年ぐらい、を経ってから給料発行されてるのかな、そういう、
たまたまなんか、のんびりしてたなみたいですね。はい、はい、
ね、ということでね、
はい、
はい、まあ、その送っていただいた方がね、カクカクシカチカ、複雑な字をで点点点と言われてましたと、はいはい、したためましたということでね、はい、ね、結構ね、やっぱりコンテストの中での短時間の更新においても、中にはアワード等に使用するつもりで参加されている局さんがおられるので、はい、できるだけ迷惑をかけないにしようと思ってますということでね。
うん、
はい。今回はね、JAL 会員同士の QSL カードのやり取りでしたが、例えば、現在 JAL 非会員の局が更新相手だった場合、私の QSL カードは JAL に届いても保護になってしまいますということでね。はい、後日、更新相手局がアワード等の申請のために更新の中止が必要となった場合、eQSL のデータを検索する可能性があると思われますので、コンテストなどで QSL カードを発行しなった局については、ね、更新データを eQSL に送信することにしています、はい、ということでね。はい。まあ、そういうね、eQSL の、利用の仕方もあるんですね。
そうですね。
はい。
まあ、きちんとやっていただけるっていうのは、そうですよね。非常にね、はい、いいですね。
はい。
私もしばらく発行してませんで
した。私もね、はい、この位置に発行してない
です。あ、そうですか。
はい。クラブ局とかね、それから DX バケーションでね、遊びに行った時のやつはね、はい、すぐ発行するんですけど。
そうですね。それは、DX バケーションだけはきちっとやっていただかないとね。はい、よろしくお願いします、
はい。ありがとうございます。
はい。
はい、次のお便りです。はい、ミシガンザーさんからね、はい、お便りいただきました。
はい。アメリカ在住、
アメリカですかね。はい。はい、21メガ JT65 で、はい、JA がマイナス2デシベル前後で見えるのですが、更新できません。
はい、あら。
サンスポットのがね、200台なんですけれども、
はい、
やっぱり QRP に屋根裏なんて昔ですね、とおっしゃってるんですけどね。
はいはい、
結構ね、私もね、うん、JT65 で QS をしてるとね、はい、呼べど、帰ってこないというのはよくあるんですよね。
最近多いです。
そうですね。
私はこの間、ZP、
はい、
はいはい、ずっと呼び続けてんですけど、はい、全くダメでした、
はい。
マイナス17ぐらいで入ってたんで、はい、大丈夫かなと思ったんですけど。うん、
まあこれね、多分相手局の、はい、まあ渾身状態とかね、はい、ノイズ状態もよると思いますので、はい、読んでね、一発コールというのもありますんで。
ありますね。
はい。だからまあそれはもうそのね、おそろの状態、まあ自分のところプラスね、相手のね、はい、状態もあるんでね、気長にね、呼べど、ダメでも気長に呼ぶとね、はい、帰ってくるときとかありますんで、ね、
はい。あとちょっと時間を置いているとかね。
そうですね。はい。
時もありますのでね。
はい。
はい、また見えたら私も。はい。はい、呼びたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。
次にね、ツイッターでね、お便りいただきました。
はい。
キック2128さん、はい、ラジオネームですね、いただきました。前回、実際の更新実施されてましたね、ということで、ね、はい、ね、2月の初めの、時にね、
やりましたね。
更新のね、ハムの、はい、なんだっけ、ハムの取説です。
はい、取説、はい。
取説の中でね、更新実、はい、実演しましたけどね、
はい、
その内容なんですけども、どこでも共通なんだなと安心しましたという
はい。
はい。次回 JT60 特集です。はい、ということでね。まあ、去年からね、ハマってるそうで。
あ、そうですか。
我々と一緒ですね。はい。楽しみにね、はい、したいということでね、お便りいただきました。
はい。ありがとうございます。ありがとうございました。
はい。次のお便りです。これはね、Facebook から、はい、いただきました。ちょっとね、コールサインをお書きになってなかったんでね。
はい、
まあ、匿名さんということでね。
はい。
記念曲と QS をしました、ということで、ね、はい。いろいろとね、記念曲ね、出ていましてね。例えばロシアの曲ね、今のソチオリンピックの、はい、ね、はい、DX といえばね、ロシアから出てます。
出てますね。
はい。国内でもね、いろいろと記念曲がありましたんで、
はいはいはい、
ますんでね。
はい。
これやっぱりね、記念曲とね、QS をできるというのはね、やっぱり、ワクワク、
ね。そうですよね。ちょっとモチベーション上がりますよね。
上がりますよね。
モチベーション、はい、はい
はい。はい。ということでね。はい。まあ、これからもね、記念曲出てきましたらね、どんどん。はい、ね、QS をされたらいかがかなと思います。はい。はい、それから、まだ次にね、はい、ツイッターからのお便りです。JJ5KUO、藤本さんから、ね、
はい、いただきました。
ね、 まあ、ツイッターの方なんでね、ハムのラジオのツイッターからね、フォローいたしましたらね、ありがとうございますということでね、お便りいただきました。はい。いつも聞いていますということでね、ありがとうございます。無線初心者の自分にとっては大変参考になります。ということでね、はい、いただきました。実はね、ツイッターのね、自己紹介文を見させていただきましたらね、
はい。
去年のね、2013年ですね、去年の11月にね、第4級アマチュア無線技師の国家試験に合格しました、ということでね。から、今年のね、1月に開局、もう開局ほやほやですよね。
はい。
はい。そうですね。ということでね、はい。ぜひぜひ、これからもね、どんどん QSO、はい、していただきたいと。そうですね。ということで、
はい。
から次のお便りです。
はい。
これもミシガンダさんから、はい。いただいたお便りです、ね。
はい。
はい。ハムのラジオを聞いた仲間たちから、エレメントは何メートルかとかね、どのようにアンテナを展開してるのかと、グランドはとかね、いろいろな質問があったそうです。
はい。
はい。で、その時に、詳しくは CQ 書を、読んでくださいと。
うまく連携できましたね。
うまく連携しましたね。
はい。はい。
はい。はい。その中でね、JN1NCB さんのね、メールが紹介した回を聞きました。
はい、
ということでね、奥田さんは群馬県周辺でね、QRP を中心に集まっている、
はい、
群馬エコロジー無線クラブの仲間だそうです、
ね。そうですか、はい。先ほどね、読ませていただきました。
はい。はい。ですよね。はい。結構やっぱり QRP の方というのはね、はい、いろいろと、アクティブなようで。はい。
そうですね。
はい。
はい。はい、
というところですね。はい。
はい
次のお便りです。
はい。
これは、北海道の。
中澤さんですか
中澤さん
です。はいはいはい、
はい。
はい。
ちょっと、吉田さん。
ああ、はいはい。すいません。中澤さんお便りいただいて、はい、私が勘違いしましてですね。
はい。
JH8 の AIW から XGS まで2年っていうふうにちょっと計算を間違えちゃいました。
はい。
で、中澤さんもどうも開局がもっと早かったらしくてですね、うん、JH8 のコールサインをもらったのは開局からしばらく経ってからみたいなんですね。
はい。
それで結局 JH8 のコールサイン、プリフィックスが割り当てられたのは大体6年ぐらいかかっていると。うん、そういうことの方をお便りでいただきまして、
はい。
はい。どうも私が勘違いしたみたいでね、はい、申し訳ありませんでした。
はい。はい、ちょっと訂正ということ
で、まあ、そうですね。はい。ただ、まあ、5、6年かかっているということで、ワイエリアに対してはちょっと遅いですね。
そうですね。
はい。
はい。ということで。
はい。ありがとうございます
。ではね、今日のね、最後のね、お便りです、はい FCC 試験の試験官になるにはということでね、
はい
匿名希望さんからいただいております、
はい。ありがとうございます。
はい。いつもこの番組を聞かせていただいております。以前の放送で、FCC ライセンス取得のことを取り上げていただき、その後自分なりにネットでいろいろ調べていましたと。
はい。
で、そしてついに来月挑戦することとしました。ということでね。
頑張ってください。
はい、頑張ってください。まあ、そこで質問なんですけども、はい、もしもですが、ということで、はい、そんなことないですよね。エクストラ級まで合格したとして、
はい。
その後、ボランティア試験官、いわゆる VE ですね。
はい。
なるためには ARL のレポートの提出があるとのこと。それについてあまり詳しく、書いてるものがないので、よろしければ内容、ボリューム、レベルについて詳しく解説していただけませんかということでね。
はい。
はい、これはですね、まあ、またいろいろなところでご紹介したいと思いますけどもね。
はい。
ARL の VE のページにですね、
はい。
いわゆるオープンレビュー、ね。
はい。オープンブックレビュー。
オープンブックレビュー。
はい。
それがありますんでね。まあ、一応3枚ぐらいの用紙なんですけれども、
はい。
質問書いてみて、それにまあ答えるという形ですね。
そうですね。
はい。まあ、それを送ると。
はい。
はい。
VE のハンドブックがありますので、
そうですね。
ハンドブックを見ながら、そのオープンブックレビューっていう、その問題用紙みたいなのがあるんですけど、はい、それに回答を書いてきます。
そうそう。
で、3ページぐらいあるんですけど、はい、で、それはやっぱりね、本文読みながらじゃないとね、実は書けないんですよ。
そうですよね。
はい。だから本文をこう、まあできれば印刷するといいんじゃないかと思うんですが、はい、印刷していただいて、それを見ながらこう書いていくんですね。
そうですね。
はい。で、まあ、試験官になる前にまず、エクストラまでぜひ頑張っていただいた方が、
ね、はい、
多分、問題に集中した方がいいような気がします。
はい、いいと思いますね、
は
い。
で、実際はあれですよね、今はエクストラまで行かなくても VE になれますよね。
そうです。ジェネラルで取れるんですけど、
ね。そうですよね。前はなんか、エクストラまでだったんですけど。
で、ジェネラルで VE 取ると、まあ、はい、いわゆるテクニシャンの試験官ができると。
ええ。ですから自分の持っている資格よりも下の資格の、はい、試験官しかできないので、はい、ですからまあエクストラを取られた方が全部の資格になりますので、はい、いうことなんですね。
そうですね。
はい。で、まあ勉強もそう一生懸命やられた方が多分集中した方がいいので、はい、エクストラまで行かれた後に試験官になった方がいいかなと思います。
そうですね。はい。 はい。ということで。
はい。
はい。お便り、
たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。またこれからもね、お便り、はい、漏れなく読んでますので。
はい。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ハムの取説。
はい、では、ハムの取説のコーナーです。
はい。
今日はね、ハムの集い特集って言いますか、ね。ハムの集いに行こうということで。
そうですね。
はい。
アマチュア無線のを触れていただく、アマチュア無線に触れていただくということで、
はい、
ハムの集いに行ってみませんかというこう提案ですね。そうですね。はい。はい。
まず3月の2日、西日本ハムフェア。
はい。
これはね、九州なんですけれども。日産自動車の九州株式会社体育館で行います。
はい。
ハムのラジオもね、出展しますのでね、ぜひぜひ。
九州方面の方、ぜひお集まりください。よろしくお願いします。はい。
はい、北九州の方なんですけどもね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じ日ですけども、千葉のハムの集い2014があります。
はい。
これは千葉の四街道文化センター。はい。ということでね。
ここで行われますね。はい、ここで3月の2日です。
はい。3月の2日です。から、次の週の3月9日。はい。ですけれども、はい、JR 奈良県。
奈良県
支部ハムの集い。
はい。
奈良であります。
はい。
これは桜井市立図書館ということで、そこの周回ゾーンで。
そうですね。
そうですね。
はい。はい、
から、3月16日。
はい。
栃木県支部ハムの集い。ということで、はい、これは宇都宮市のパルティ、宇都宮。
はい。
ということでね。この時ね、はい、VE の試験もあります。はい、V じゃないわ。FCC の試験もあります
ので、ね。FCC の試験ありますので。
はい。はい。ぜひぜひお越しください。
よろしくお願い
します。はい。から、同じ日なんですけども、はい。香川県の方でね。
はい。
ハムフェスティバル in 香川ということで、はい。丸亀市あやうた総合文化会館。
はい。
というところでね、
開
催されます。
はい。
から、3月23日ですね。はい。埼玉県支部、支部大会ですね。はい、埼玉県支部大会、ハムの集いが、東松山市。東松山市民文化センターですね。
はい。
はい。
で、開催されます。
はい、開催されるということでね。
はい。
今一瞬、東松山で、四国ちゃうのと。埼玉県です。
はい、はい。
埼玉県でございますね、はいはいはい。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。結構目白押しですね。
この目白押しですね。はい。
はい。まあ、春に向けてね、皆さん活動開始という感じ
です。そうですね。はい、まあ、県別の支部が、結局40いくつあるわけですから。
そうですね。
はい、1年にね、割り振っても毎週あるような格好になりますのでね。
そうですよね。
はい。はい、アマチュア無線っていうのはこんなもんだよっていうのに触れていただけるいい機会ですし、はい、ほとんどの場所で、メーカーさんがですね、はい、ブースを出展されてますので、はい、そこで無線機に触る機会がありますし、
そうですね。
それから、そのメーカーさんとお話をしてね、うん、どんな無線機がいいとか、こんな特徴があるんだよっていうのを教えてくれますから、
はい、
ぜひ、もし、お近くでね、はい、あれば、ぜひ行ってみるといいんじゃないかなと思います。
はい、ますね、はい。はい。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。続きましてね、はい、講習会。
講習会ですね。
ね、情報ということでね。
はい。
まず、水戸周辺での講習会の情報ということで、はい、第4級アマチュア無線技師養成課程講習会ということで、
はい、
5月の3日の土曜日と5月の4日の日曜日、2日続けてですね、はい、2日間あります。
2日間出ないといけないですね、
はい、2日間出ないといけないですね。
はい。はい、
主催はね、富永ハムセンターさんです。講習会参加のためにはね、はい、お電話でね、申し込みしてくださいということなんで、はい、電話番号ではですね、
はい、
029-221-8217、029-221-8217です。
はい。
はい。場所いうの忘れてましたですね。茨城県職業人材育成センターということでね、はい、はい、水戸の方でありますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それとね、サンアマの、アマチュア無線技師の、移行コースというんですかね。
はい、
それの
昔移行コースって言ってましたね。うん、今は短縮コースっていうみたいな。
あ、短縮コースか。はい。失礼いたしました。はい。4月29日火曜日。これも同じくね、はい、茨城県職業人材育成センターであります。
はい。
同じくの主催はね、富永ハムセンターさんです。
はい。
電話が 029-221-8217。029-221-8217。はい。こちらの方にね、事前にね、お申し込みくださいということです。
はい。
はい。次にね、宇都宮市のね、講習会の情報
です。そうですね、この、はい、まあ、水戸と中心にすると、あと、宇都宮の方もそれほど遠くないので、
そうですよね。
はい、ここでもあります。
はい。はい、こちらはね、3月23日と30日、はい、これ2回に分かれるんです
ね。そうですね。
1週間。
これも、 それぞれ出ないとダメですね。
そうですね。
両方とも。はい。
はい。場所はね、はい、その前の週があの、支部大会
です。はい、支部大会がある場所です。はい。
栃木男女共同参画センター。
はい。はい。あるっていう宇都宮ですね。
はい。申し込み希望の方はね、はい、あの、ファックス番号宛てにね、必要事項をね、はい、書いて送ってくださいということなんですけど、
はい。必要事項は住所、氏名、電話番号、あと、ね、はい。申請書希望と書いて、ご連絡くださいということですね。はい。
はい。JR 栃木県支部の受付が、安倍さんということ。
はい。支部長
ですね。支部長ですね。はい。はい。はい、電話ファックス、ファックス番号がですね、028-621-1438。028-621-1438 です。まあ、こちらの方にね、ファックス送っていただきたい
そうですね。はい。先ほどの事項を書いていただくと、申請書をもらいますので、はい、そうですね。そちらに送ってください。
はい。はい。
ということ
ですね。はい。はい。というところでね、はい、今日のね、ハムの取説いかがでしたでしょうか。
は
い。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオ。
いかがでしたでしょうか。今日の話、ウィスパー、はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね。面白そうですね。
ですね、ウィスパーね。はい。本当はささやきですね、ウィスパー。
はい、ぜひね。
まあ、JT 含めてね。はい。ちょっと私とね、石原さんがね、ハマってしまって。はい、で、まあ、今日のね、リオさんもね、はい、コアさんもね、皆さんハマってるといい。
そうですね。
楽しい。
やっぱりね、今までとの常識を覆すような電波の仕方をするので、でねはい、電波の飛び方しますので、はい、とても面白いです。
はい。はい、今日の放送と今までの放送分はね、ポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストは、ハムのラジオのブログから聞くことができます。また、パソコンや Mac の iTunes アプリのポッドキャストや、iPhone 等のポッドキャストのアプリからも聞くことができます。詳しくはね、ハムのラジオのブログで紹介しています。ブログはね、ハムのラジオでね、ウェブ検索すると見つかります。ではね、ここでね、来週の予告です。
はい。
来週はね、元 JJ3WWS、はい、青木沙織子さんのインタビューです。
はい。
ね、昔FM バラエティでね、大活躍されたね。
ついに、プロフェッショナルな。
はい。本当のいわゆる、
喋り。パーソナリティが登場ですね。
そうなんですよ。はい。はい、まあ、JH1WWS でもあり、はい、JJ3WWS でもあるんです。はい、まあ、もうね、コール切れてるんですけど。
もう今は出てないらしいですけど、ね。
でもね、アマチュア無線のね、言葉とかね、もう
そう、通じるんですよ。
そう、通じるんですよ。まあ、はい、そういうね、お話をね、お聞きいただきたいと思いますんでね。はい、よろしくお願いいたします。それとね、FCC の、はい、無線のね、試験のご案内です。2014年の3月16日、はい、日曜日。これね、栃木のね、はい、ハムの集いでね、実施します。
宇都宮市ですね。
宇都宮市ですね。はい。パルティ栃木男女共同参画センターというところです。はい、10時から2時の予定です。はい、で、これウォークイン可能ということなんで、まあ、できましたらね、応募いただいた方が。
そうですね、事前にご連絡いただいた方がいいんですけど。
準備の都合がね、はい、いいんで、よろしくお願いいたします。
はい。
から、2014年の6月なんですけども、はい、これは水戸の方で、ね、水戸市の方でね、
この周辺。
そう。FM パルルのね、地元の方で、はい、開催する予定。まあちょっと日にちと時間決まってないんですけどもね。
は
い、
まだ具体的には、
決まりましたら、ね、またご案内します。
はい。はい。
このご案内はね、VE、茨城で、はい、検索していただければね、出てくると思いますんでね。はい、茨城の VE のチームでね、はい、やっておりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
からジングル募集のお知らせです。はい。はい、まあ、毎週言ってるんですけども、
そうですね、
コールサインとかね、
お名前と、
何だっけ、お名前。
この名前、コールサイン、お名前、ニックネーム、何でも結構なんですけど、はい、それからメッセージ、簡単にメッセージつけてくれるとすごく嬉しいんですが、はい、まあ、なくても結構です。
はい。
で、最後に、ハムのラジオと一言言っていただければ、はい、これだけ必須ですので、そうですね、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。
は
い、
まだまだちょっとお便りはたくさんなんですけど、こちらは少ないので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。
ハムのラジオではね、皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。メールでの先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。またね、FM パラルのね、ハムのラジオ宛てにいただいても結構です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。現時点でね、今日もね、はい、いろいろとご紹介しましたけどね、漏れなく、
漏れなく
読むという、はい、方向でやっておりますのでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい。
ではね、今日はね、この辺で失礼いたします。今日の相手は、JR3QFE39 と、リオさんどうぞ。
はい、JG1ITH、リオでした。
コアさんどうぞ。
はい、JF7ELG、コアタでした。
デクトどうぞ。
はい、J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
73さよなら。
73さよなら。
楽しくつない